編集部の松永です。ポッドキャスト今回も編集後期として始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今回は、編集長の松島さんと副編集長の小谷さんとお送りしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、例のごとく、総括編ということで、今回、はいはい、ボリューム37、
うん、
半径も変わって特別号で発売させていただいたわけでございますが、うん、そうですよね。今回は、この状況ということもあり、ポッドキャスト全、5回ぐらいお届けする予定なんですけど、Zoom で収録をしているので、ちょっといつもより音が悪いかもしれないんですけれども、ご了承いただければと思います。
はいはい、滑舌悪いのはいつもの通りです。
絶悪いです。
ズームの音質みんな慣れてるから大丈夫。
大丈夫ですかね。ぜひ今回本当豪華で、ポッドキャストいつも試行錯誤でやってるんですけど、今回は著者の方々に声読編は全すべての回で出ていただくという欲張りプランを
すごいね。
始めて
僕ら相当前座感あるね。じゃあね。
まあ実際に前座だけど
ね、聴覚の方々に対してね、うん、お迎えしてね、嬉しいね。
まあ、編集者はね、もうね、だって裏方ですからね、
はい、
本来、まあ、編集長は、ね、出た方がいいと思うけど、
すいません
いやいや、今日小谷さんと一緒だから超安心ない
やいや
総括編で、
私も総括編が一番安心というか編集長に丸投げ感があるんですけど
いや、
はい、やっていきたいと思うんです
けど、ね、今回相当特別号だもんね。
うん、そもそもだって半径がね全然違うっていうところにおそらくみんなびっくりしてるくださってるんじゃないかなというふうに思いますよね。
うんうんうん、私も実際まだつかみ本も見てないので、サイズ全然分かってないんですよね。
うん、
家からやってたので、
うん、そうだね、ほぼ僕らだって一回も会ってないもんね、最初から最後までね。
会ってない。松永ちゃんは考慮するまで考慮日に会ったか。
そう、多分
一回だけぐらいね。あったね。
そう、最後の最後だね。そうなんですよ。しかもそれが 2,3 ヶ月ぶりっていう。
そうそうそうそうそうそう。僕ら会わずに作った1号っていうことで。
ね。
しかも松島さんあれだもんね、だってそうそう、エディターズレターに書いてあったけど。寄稿者とかね、取材先にも誰にも会ってないもんね。
うん、
そう、それで できちゃったって一回聞くと、なんかすごいこう緊急号的に聞こえるんだけど、なんか本当に中身は逆にめちゃくちゃ詰まった。
うん、時間は結構しっかりかけて、今後は、うん、なんか途中でやっぱりこの状況でピボットとかもありつつも、時間はかなりたっぷり作って、使って作ったような。
そうだね、う
ん、感じですよね。
うん、そう、ステイアットホームだったのが、ステイアットホームになって、しかもゴールデンウィークもこれがなんかこう日常なのかどうなのかもよくわからなくなってる中で、なんか作ってたんで、でも、その分ちょっとね、皆さんはもうこれなんだろう、手に取ってるのかな、目にしてるかな、新しい号、ちょっと今までの号だと思って書店で歩いてると、もしかして全然違うプロダクトになってて、
まあ、でも目には飛び込んできやすいよね。
うん、
そうだよね。
四方八方真っ青だから。
うん。
そう。
いや、今回すごいよ。もう書店でも、ね、Amazon でも、ぜひ
そう、
お手に取っていただきたい
です。昨日ちょうどアートディレクターのトミーと一緒に川口の凸版印刷の工場まで行って、
最後印刷撮影じゃなくて、
表紙の色チェックしてたんだけど、さらに良かった。年光よりもさらにいい青が出てて、もうなんか持ってきてくださったその工場のね、多分実際やってる方もすごい誇らしげに、もうこれでどうだみたいな。
よかったよかった
、ね、だからね、本当川口の何だったっけな、まですごい、僕鎌倉だから結構時間かけて 言ったんだけど、
はい、
チェックは3分で終わったな。
へ
これ最高っすねみたいな。
おお、よかったよかった
話で、うん、そうそうそうそう、
結構ね、あの紆余曲折というか、あの表紙の色味こだわったもんね。何回も色を出してもらってね、
うんうんうん、
そうなのそうなのね。やっぱり今回タイトルもブレイブニューワールドっていうことで、
うんうん、
すごくね多義的な意味があるんだけれども、うんうん、やっぱりそのブレイブニューワールド、その素晴らしい新世界っていうものがちゃんとそのカラーとしてもスコーンと入ってくるような、そういう青がいいっていうことで、
うん、
その青と、まあ、あとは造本的な、その先ほど小谷さんが言ったように四方八方が全部青なので、なんかそこのこだわりは相当ね、
うん、プロダクト感すごいありますよね。
そう、うん、最初の企画から変わってピボットして、まあ、SF 作家の方々に寄稿していただこうってなった瞬間に、まあ、半径もいろいろ事情もあったり、理由も戦略的な理由もあって変えたんだけど、
うんうん、
ペーパーバックっぽくしたいよねってことになってね、
うんうんうん、
トミーが最終的に半径決めてくれたり紙質選んでくれたりして、
小谷さんがねポーンとなんか要所ですげえいい感じのやつを出してくれて、この感じいいんじゃないっていうのがあって、
うん、
それで割ともういいねいいねっていうことでね、あれで相当、まあ、やっぱりこのね今回のコロナの中でやっぱりメディアのもうすごい制約がいろいろと出てきて、うん、まあ、もちろん僕らこうやって、ね、会えずに編集するとか、取材も行けずに編集するっていうのもそうだった。だからやっぱりそれってコンテンツの中身とかに制約が出てくるし、例えば大人数で撮影するってことはもうできなかったわけなので、
うん、
まあ、あるし、やっぱりそういう中でじゃあどういった造本で出すのかっていうのもいろいろちょっと僕ら制約条件がある中で、すごい なんとかそういう制約があるからこそ、なんかものすごく新しくて、
うん、
なんだろうな、今までとはまた違うワイヤードの一面を出せるすごいいい機会もらえたなっていう、
うん、
そうね、うん、
うん、前回の事後予告では、うん、あのボディをやるという
話
であったんですけど、今回
ちょっと下噛みそうなフィジカルデジタルツイン
うまく言えない、うん、ま
あ、その前回の事後予告の世界戦では今頃オリンピックになりかけてる、
そう、
そうそうそう、みんなもう忘れてると思うけどさ、
そうだ、
実はオリンピックってものがね、
そう、ちょっとオリンピックオリンピックちょっと若干意識してたとこありますもんね、
う
ん、
そうそう
そうそうそうそう、やっぱりなんかさ、ワイヤードってさ、なんかまあよく、まあ、テックカルチャー誌みたいな言い方するんだけどさ、まあそういう中で僕らそのね、ウェルビーイングやってきたりとかさ、やっぱりそこにフィジカリティとか肉体も含めたその身体、うんうん、身体フィジカルってものをどう当てていくのかって結構大きなテーマだ、まあ、ずっと抱えてるテーマだと思うので、
うんうんうん、
まあね、その もしオリンピックってものが、まあ、来年もあるのかどうか知らないけど僕は、
うん、
あるんだったら、まあ、そこで一回話せるのは面白いかなと思ってたんだけれども、楽しみだったんだけど、
うん
う
ん、なんか
違う肉体性になってったよね。
確かに、
なんかウイルスと肉体の話かみたい
な
ことに世の中が変わってった時に、
はいはい、このコロナウイルスのこの状況になって、割とこうワイヤーでもいろいろピボットするとしても方向性はいろいろ考えられたと思うんですけど、 なぜこのサイファイプロトタイピング、 SF プロトタイピングってっていう方が正しいんですかね、っていう風になったのかっていう、その背景の部分をちょっとポッドキャストでお伝えできればなと思っていて、
うん、
そのあたりってどうですか、
まあね、今すごく誰もがさ、まあ、なんかいろんな言い方、ね、ウィズコロナとかポストコロナとか、
うん、
そのニューノーマルって言っていて、まあまあ、やっぱりこの、そのパンデミックってものを受けたこの僕ら その生活とか時代とかっていうものがどうなるのかって、まあね、大きな話をする時代に今一気に突入してると思うんでね、その人ってこうそういう意味では波があるんで、でもまあその中でじゃあそのワイヤードがね、まあ、僕らある種その未来を語るっていうことを僕らメディアの態度としてやる唯一 のメディアだと思っているので、そこをしっかりと、しかもちゃんと文脈つけてライフスタイルとかカルチャーから語るっていうことは、例えばビジネスの人たちがじゃあパンデミックでこうやって社会が傷んでこう将来の経済予測こうですって話したりとか、まあ、そういうことはできるんだけれども、じゃあワイヤードがその この一つのまあ歴史的ターニングポイントを受けて、でその中でその未来を語るっていう態度をどうやって示すのかっていう時に、やっぱりずっと僕らがその抱えていた一つそのフィクショナルなものっていうものをちゃんと想像力をこうイマジネーションという意味でもクリエイティブという意味でもそういう想像力を持って、まあ、それを語って、しかもちゃんとそのテクノロジーなりエンジニアリングサイエンスというものでそれをしっかりと落としていくっていうことはやっぱりワイヤードがやってきたことだし、今他の人たちができないそういったことをこそ僕らやるべきだっていうのはやっぱりもう自然とそこにはあったかなと思うんだよね。
うんうんうん、実装号の時に、うん、ね、あれですよね、
そうそうそうそう、
小谷さんが、うん、SF プロトタイピング、うん、はい、
はい、一回やらせてもらって、で、まあ、今回は本当に SF 作家の名だたる方々に寄稿していただいたんだけれども、決して文芸誌を作ろうと思ったわけじゃなくて、まあ、書いても当然書いていただいて、まあ、文芸誌的な意味合いはあるんだけれども、それを読んだあなたがこの作品から何かを読み取って未来に向かってプロトタイピングしていってくださいねっていうようなメッセージというか、そこから何かを読み取るのはあなたのなんか、自由ですというか責任ですというか、うん、なんかそういうメッセージというか構造というかそういうものにしたいよねっていう話をね、松島さんともしてて、
うん
う
ん、
そうそうそうそう、で、もともといわゆるそのサイファイプロトタイピングという実装、去年のね9月に出した実装号でも、
はい、
特集をしているまあその未来をそのある種その想像して予測するときに一つフィクショナルな想像力、その、まあ、SF っていうものをかませることによって一回その発想を自由に飛ばしながら、まあ、もう一回その未来を語るっていうやり方を一回特集してるんだけれども、
うん、
特集というか記事として入れてるんだけれども、今年、まあ、例えばそれも一回やろうねっていう話はしていて、実は、
うん、
でそう、なんならその9月これの今回の号の次の号でじゃあちょっと SF プロトタイピングやろうかっていう話を実はしたんだよね。もうそれ本当ここだけの話だね、
うん、
でもその
知らなかった、
本当に今回のねパンデミックが起こってじゃあそのピボットするっていう時に、まあ、それこそ小谷さんがじゃあそれじゃないですかみたいな、
うん、
もう、うん、今行くなら
うんうんうん、
僕らがこの状況で、まあね、今緊急事態宣言解かれてるけれども一番みんなが未来語ってる時に誰もが右から左まで全員が未来語る時にワイヤードが語る未来ってなんだろうねっていう時に、
うん、
僕らができることって多分そういうね、まさに作家の方々の想像力を織り交ぜてみんなが考える以上の幅で一回未来を語って、でそこからもう一度そのありうべきねその可能性っていうものを提示できるっていうことを多分僕らは提示したかったし、今小谷さんが言ったようにそれを読む人たちはただ単にそのもちろん物語を楽しむだけで今回の号ってめちゃくちゃ僕はもう今回考慮してて、うん、今までで一番楽しかったんだけど、それはもう作品読むことがイコール考慮作業になるから、
うん、
でもまさに、
ね、
そう、うん、一番先に読めるからね読者としてね、うん、僕らでも本当そのなんか発想の飛ばし方っていうかさ、なんか普通にメディアで情報を取ってなんか考えてるだけでは決してたどり着かないところに一回その想像力を飛ばしてからもう一回じゃあこの、パンデミックの後の世界なりっていうものを自分としてこうどうやってそこにこう相対していくのかあるいは作っていくのかっていうのを考える なんか一つのこうツールとしてのサイファイプロトタイピングっていうものを体感してもらう方法ができると思ったんだよね、
うん、
でそれが多分ワイヤードが今皆さんに提供できる価値、他の人がなんかアフターコロナ特集みたいなのをやってる時にやっぱりそこでワイヤードが何やるべきかっていう時に、まあなんなら2100年まで一回そのアフターコロナなんだけどそこまで一回飛んでみてからもう一回じゃあそれ考えてみましょうよっていうことをやるのが一番のメッセージかなと思って、
うんうんうん、すごい面白かった。実際私今回作品の編集はさせていただいてないんですけど、もう普通に読者として早く読ませてもらってすごく面白かったし、あと、まあ、私一人だけ空気が読めない 人間可能にあの編集会議で私は SF を全然読んでなくてみたいなことをこう言ってしまったんですけどなんかこれを機にあのハラリの、21レッスンズをなんかさーっと読んでて、
うん
うん、あの SF が一個取り上げられてる、
うん、SF 取り上げられてるね、うん、効果あるよね21、うんうんうん、
そうなんですよ。で私多分 SF 全然あのその時興味なかったからそれで覚えてなくてもう一回そこだけちょっと読み直してみたんですけども、ハラリ曰くもあの地の巨人でさえこう20世紀とか21世紀にかけてのすごい重要な芸術ジャンルは SF じゃないかみたいなことを言っているし、うん、なんかやっぱり技術、うん、テックの最新論文を読む人はやっぱりいないけど、その SF の映画とか小説とかドラマとかでそのテクノロジーがどう社会でこう重要されていくかみたいなのをみんな一般の人は理解していくから、やっぱりその SF っていうのがどうテクノロジーをこう語っていくのかみたいな、すごい特にこれから重要だなっていうのを見て読んで、うん、SF ってすごいんだなっていうのを最近思ったっていう、
うん、やっぱり特にね小説だと文字って抽象度が高いから想像の余地がすごく人によって違うというか入りやすくて、
うん、
だからこそね、で一方であのジュール・ベルヌってほらあの月世界旅行とか映画の始祖でもあるし、うん、SF の父って言われてる人が人間は想像できることは人間が必ず実現できるって言ってるけど、うん、だからそういうフィクションで一回提示されるとそこから何かを抽出してある日突然あの電子レンジができたりとかコーヒーメーカーができたりとか、もっと言うとあの人工知能に対する漠然とした恐怖って例えば2001年宇宙の旅の春だったりターミネーターのスカイネットだったりとかするし、なんか大敗的な未来のイメージっていうと、まあ、ブレードランナーとかアキラとかって、だからそういう SF の作品がなんかその後のミームを作っていくっていうのはすごくあって、うん、そういうなんか今回も機会になればいいかなというふうにすごく思ってるところがあるよね、うんうん、
ロボットとかが最初に
かけだったの、
うん、そうだよね、
ロボットの SF だし、うん、いや本当に
だって日本人があのロボットに対して親近感のアトムとかドラえもんだし、絶対乗るんだってのは、うん、マジンガー Z とかガンダムがあるからって、だからそれだからあの例えばペッパー君をあの作ったフランス人はやっぱマリオネット文化の人たちだから、ちょっとだから操り人形っぽいよねペッパー君
って
。アメリカはそんな人とか関係ないからボストンダイナミクスっぽいロボットを作るし、やっぱりその国民の中にどういう SF 感があるかっていうのは割と実は集合的無意識としてなんか何か方向性が規定してるのは間違いないなと思って、ね、
うん、それが実際に社会に形になって実装されてるってことだよね。そのボストンダイナミクスとペッパーが両方全然違うカルチャーとしても本当に社会に実装されてきてるっていう意味では、本当にそこのね、だってジュール・ベルヌとかもう150年とか前にもう今こうスペース X が民間旅行でついになんか ISS にドッキングしましたみたいなのとかって、まあ、言ってるわけなので、だから僕らその想像力、ね、まさに実現できるってこと150年かけてやってきてる世界でしかなくて、だからまあそれこそ今のじゃあSF 作家、まあ、SF 作家に限らないかもしれないけれども、そこでこう想像できることって何だろうって考えることは本当にあのこの次のその100年なりっていうものを本当に規定しちゃうかもしれないというか、100年後の人たちが、うん、ここに書いてあったねみたいなことになるようなものを今僕らは書いてるのかもしれないって思うとめちゃくちゃワクワクするってことです、
うん、
あとはそのやっぱりねフィクションってどうしても、まあ、ロボットかもしれないけど基本的には人間の主人公ってものが出てきたりして、そうするとその僕らワイヤードは常に意識していることだけれども、なんかテクノロジーとかイノベーションとか科学っていうものをやっぱりその主人公なりその人の視点からちゃんと語れるっていう視座を与えてあげられるんだよね、そのサイエンスフィクションって。だからそこがすごくその多分ハラリが言っているのも、まあ、彼とかね特にそういう AI とかそのバイオテクノロジーに対する警鐘を鳴らしている最先端の人だけれども、だからこそ、まあ、彼は哲学者だし、まあ、毎日1時間ヴィパッサナー瞑想する人だけどだからこそその人間の側にその視座をどうやったら戻せるのかっていうことのすごく貴重なツールだなと、
うん、確かに
思いますね、
うん、でう、まあ、今回このコロナパンデミックの状況のところを起点にこう名だたる作家さんがいろいろなこう、まあ、新しい世界を描いていただいてるわけですね。本誌の構成としてはだいたい3分の2ぐらいが作品で 構成されてて、あとは、うん、あのそれこそまた名だたる指揮者の皆さんにあのそれぞれのテーマに対してこうインタビューをオンラインで各自編集がしていったみたいな、うん、そういう、こう構成になってるわけですけども、なんかそういう全体的な流れというか、うん、そこら辺はこうどういう意図でこう台割り組まれていったのかなって。
フィクションで作家の方に、まあ、プロタイピングしてもらったわけだけど、やっぱりさっきもちょっと言ったけど文芸誌と違ってやっぱ僕らはワイヤードなので、うんうん、僕ら的にあの課題意識としてこういう今後キーワードだったりジャンルってものがあの考えていかなきゃいけないんじゃないかっていうものを挙げていって、じゃあその課題に対して誰に語ってもらおうかっていうことで、この例えばステファノ・マンクーゾとか、うん、山形博夫さんとかパラグ・カンナとか、うん、篠原正武さんとか、割といつもとは違うようなメンツだったり、あとはドミニク・チェンさんとか水口哲也さんとか、まあ、僕ら勝手にワイヤードファミリーと呼ばせていただいてますけど、まあ近しい人だったりとかに、うん、今の気持ちとこれからの視座みたいなものをいただいたっていうところだよね。
うんうんうん、
やっぱりフィクションを書いただけあって、あのそのやっぱりそっちで保管したいというか、裏付けというか重層的なものにしたかったってところかな。
うんうん、
今回僕と小谷さんの中だけでめちゃくちゃ痺れた瞬間っていうのが
こ
の編集作業中にあって、
何です
かそれ。で、これでもうみんな目次とか見てるとお分かりだと思うんだけれども、今回って構成としてまあ SF のサイファーパンクのもう始祖と言われてウィリアム・ギブスが、まあオープニングのインタビューで一番最後のトリをこう飾っているのが、もう本当に日本 の, SF 作家を代表する筒井康隆さんなんだけど、うん、でまあ、ちょうどね僕がギブソンの方のインタビューの方を受け持ってて、小谷さん筒井さんにインタビューされてた、ね、してたんだけれども、うん、それでその上がってきた、
うん、
そのものを見比べたら2人ともそう2人とも同じこと言ってたんだよね。
そう、あれはね、
これあれかな、そう、うん、あれこれやっぱポッドキャスト聞いてる方々には確認確かめてもらうしかないね。
うん、松島さんあれです、これ公開するのと多分発売日前なんで、これも読んでい
く
しかない。目次も見れてない。
そうだね。ああ本当。じゃあね、まあ、これ
うん、
うん、これはねちょっと俺ら震えたよね。
震えた震えた、そこでこうするのかと思ってね。
だからまさにこの一冊ブレイブニューワールド号すべてが
そ
のなんか大御所2人によって始まって締めるっていうことがもう完全に綺麗にできちゃった。
初めから予定されてたような、それこそちょっとフィクショナルだね、うん、あれだよね、
うん、そう、だからちょっとそれを確認するだけでもそうそう、
いや、
ね、小谷さんと筒井さんのやり取りもすごくなんていうか超息が合っていて、まあ、でも小谷さんがね、もともと本当 SF が本当に好きで強いからっていうのもあって、でそこはすごく読みどころだし、
うん、
ライゾマティクスの斉藤誠一さんに、ウィリアム・ギブスの方がメールでインタビューしてもらっていて、うん、だからもうそこはね、斉藤さんそれこそなんだっけ、アメリカで留学してべき
コロンビアに
建築学んね、
時に
建築学んでた時からなんか原書で読んでたんだって、
うん、辞書引ね引きながら読んでたっていう、
まだそうそうそうそう、オンラインの辞書とかない時に、でも彼がさ独特の言葉遣いだからさ、もう全然ねやっぱり分かってんのか分かってないのか分かんないぐらいの感じで、うん、読んでたんだけど、 でもそのぐらいからもうやっぱりギブスンっていうのの彼のそのある種のその言葉遣いとそこから作り上げる世界っていうのをすごく斉藤さんご覧になっていて、だからこそのすごくインタビューになっていて、そこから出てきた言葉をまさか筒井さんがなんか全てそこで回収して最後でいくのかっていうぐらいな、
うん、遺言としてそれを書くっていうね、
そうそうそうそうそうそう、これはちょっと自慢できる俺らの構成だね、
うん、ね、
ぜひお買い求め
しちゃった
かなり長い時間、はい、ぜひお買い求めいただくしかないという心苦しい状況なんですけれども、
うん、
うん、 あれですね、あの表紙のギミックもあれですよね、あるんですよね。私まだ実は何も見れてないんですけど。
うん、いろいろと動いたりするし、これはズームの背景としてもね、いろいろと今後動いていくものになるの で、で 表紙をかざすとどうにかなったりとかっていうギミックが、実はまだ今の段階では僕らも完成品見てないんだけど、割とロジックとしては見ていて、うん、とても面白いものになるんじゃないかなって。
それはあれですよね、
予感しかしません。
ワイヤード .jp で近日告知って感じですかね。
うんうん、
で
ね、なんかあれみんなにもう、ね、希望する方には 配れるような、
うん、ズームの背景みたいな形だからどんどん配りしたいですけどね、うん、
それで本紙を掲げるとみたいな
何かが起きるらしいです、ね、
そうなんですよ。僕らの、ね、クリエイティブディレクターの伊藤さんとか、まあ、パーティーさんって、その体験をデザインするっていうのが、ね、
うん
うん、本当にやられてるところで、そういった意味で本誌から、まあ、僕ら慣れ親しんだ今このオンラインの、
うん、
まあ、ある種のミラーワールドっていうものをどうやってもう一回そこをもうこう接続していくかっていうところも合わせてちょっといろいろとギミック作ってますね。さらに言えば、この今回はそのブレイブニューワールドっていうタイトルで、まあ、特集サイファイプロトタイピングということで掲げているんだけれども、そのサイファイプロトタイピング自身もこれから僕らその研究所を作って、
うん、
実際にそのサイファイプロトタイピングを実装していくっていうフェーズにこのまま移っていこうと思っていて、小谷さんがサイファイプロトタイピング研究所の所長っていうことで、
所長です。
これからは
所長、
はい、もう一つ本当に軸を僕らの中で持ってやっていく。で、要するにそれ言いたいのは、そのぐらい僕らマジでこのサイファイプロトタイピング特集に力入れて、そこに僕ら未来見てますっていうことなんだよね。だからなんかそこを先ほどからめちゃくちゃ豪華なその執筆陣の方々に書いていただいて、一冊別にこれで作品集として読んでいただくだけでもいいんだけど、
うん、十分
もうこれそう、僕らいつも言ってるように僕ら実装するメディアなんで、これがこれから本当に社会に実装されていく価値の一つの、まあ、これ自身が僕らがやったプロトタイピングですっていうことの表れでもあって、こっから始まるっていう意味で言うと、まさにそれの最初のテキストブックじゃないけど始まりとして、それを眺めてもらえるともっとワクワクできるんじゃないかなと思ってます、うんうん、
本当にラボができるのでぜひ交互期待という。
ね、ラボは、はい、ごめんね、そのポッドキャストで別の回であったんだっけ、ラボの回。
ラボの回ないです。だからここでちょっと宣伝しないとと思って。
じゃあちょっとこれ、じゃあ小谷さんがちょっと、
ね、そうなんですよ、
としてもう一回やっても、ね、ここで出してよかったんだ。
マジでさっき私今日聞きたいことの中に1個入れてたんですこれ。
ああそうなんだ、あごめんごめん勝手に話持ってきちゃった。
でもちょうどこのタイミングでお話していただいたんでよかったんですけど、うん、で本当にサービスとしてこう提供していくものがワイヤードとしてできるっていう形なんだけど、うん、所長いかがですか。
まあ、今今日語り尽くしたことがほぼのエッセンスを実際にサービスとして提供しますってとこなんだけど、まあ前回の方がフューチャーフューチャーズなので、やっぱりいろんな未来の可能性をどんどん作っていった方が選択肢が増えていいと思うんだよね。だからそのためのすごいメインストリームの何かではもちろんないのかもしれないけれども、企業だったりいろんなサービスの人だったりプラットフォーマーたちかわからないけれども、となんかこんな未来もいいかもしれないよねっていうのをどんどん可能性を広げていく役割というかお手伝いを僕らしていければいいかなというふうに思っていて、これのサイファイプロトタイピング研究所の、いろんなニュースリリースだったり告知というか、まあ、ウェブサイトも近日オープンするので、ちょっとそこを注目していただければというふうに思ってます、
うんうんうん、はい、私全然内容分かってないんですけど、ロゴをどれにしようかっていう選ぶときだけ富塚さんと一緒に、
うん、トミーが相談したねかっこいいよ、これも。
いつもぜひ、交互期待ということで、ワイヤード一生懸命、サイファイプロトタイピング、頑張っていきたいというところなんでございますが、次号の話をして、 締めましょうか、
ね、事故出すんだ。
結構いい時間になってきたんで事故出します、
はいはいはいはい、多分ねもうね誰も事故予告信じてないと思うよ。
確かにそ
ろ
そろ当たったことないですよね。あの今のところ、うん、前回多分このポッドキャストで話した時も多分あのボディの話をしてたんですけど、まあ、今のところ松島さん小田さんどんなこう構想というか、まあ、あの そろそろあの我々もネタ出しとかをこうしてる段階ではあるんですけど、ちょっとそこをお伝えできると楽しみにしていただけるかなと。
そうだよね、もうそう言っといていかにゴニョゴニョって
ごまか
そうかと。
やめます。
そうそう、あのそうだよね。あの事後予告書いたもんね。そういえば。
書いた。あ、そこは出るよ。うん、
あ、出るよね。そう。なのであの事後は今はあのワンダラストっていうタイトルをつけていて、移動する欲望、移動という欲望。うん、僕らね本当にこの数ヶ月移動できないことで。うん、なんかその移動できないことが多分物理的な移動の欲望にもなったし、あるいはその移動する欲望っていうものがもしかしてこのオンラインのミラーワールドの中で解き放たれていたかもしれないし、多分それこそそのアフリカから人類が歩き出して出アフリカをして、こう、ね、移動してきたっていうことが僕らの文明を作ってきたんだとすると、その移動っていうことの、まあ、価値なり意味っていうものが今大きくどう変わろうとしているのかっていうのをちょっと編集部で一回掘ってみると、なんか面白いところにたどり着くんじゃないかなっていうのが今のステータスね。
うん、
うん、楽しみ、はい、
まだ大きな、はい、こう大きいテーマが設けられたという段階、まあ、具体的にそんなにこう取材が進んだりというわけではないんですけれども、ぜひ次号も楽しみにしていただけると、ね、良いですね。はい、
はい
はい、じゃあポッドキャスト総括編は今回このあたりで失礼できればと思います。松島さん、小谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きもまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。